こんにちは、亀田です。今日はですね、3年後の自分に驚くためにということをコンセプトにして、ウェブ寺子屋の音声をお届けします。今日はですね、3人でお送りします。今日はですね、僕と一番最初の方に、ちょっと登場してもらった、友人の中津くん、そして、藤田にでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、ちょっと、ぜひご自身のことで振り返ってほしいんですが、3年前の自分に戻って今を想像できるかっていうふうに考えてほしいんですね。例えば、僕であれば3年前っていうことですから、まあ、会社をし始めた頃ですね。その頃に戻って、その時の自分だと今の状態っていうのをどれぐらい想像できただろうかいうふうにちょっと考えてほしいんですね。で、この時に、まあ僕の心情というか、僕が自分でうまく人生を送れてるなと思う一つの基準が、実は3年前を振り返った時に、ああ、想像してなかったな、あんまりここまでっていうふうになってればいいというふうに思って生きて、今まで来たんですね。だから普段なんかしてる時に、このままずっと行くと3年後に、なんか同じ状況になりそうと思ったら、なるべく違うことをしようとするように心がけてたんですけど、そういうことをちょっと実はいつもしてます。で、この辺がなんでかっていうのはまた、この今日の授業でおいおい分かってくるんですけど、セルフコーチングっていう話に関わってきますけども、ちょっとじゃあ、振り返ってもらったいんですが、どうですかね。じゃあ藤田からちょっと、例えば、はい、大学1年生になって、じゃあその後3年後だから大学4年生になった時にどうかっていうふうに、だから大学1年生から考えた時に 4年生の時に想像をどれぐらい想像してた通りかというか、そのああ想像してなかったなっていうふうになってました。
そうですね、まあ、3回生からゼミっていうのが始まるんですけど、そこでまあプログラミングをするようなゼミに入ったんですけど、もう僕思いっきり文系で数学的なところがいるかなっていう発想だったので、ずっと、だからそういうプログラムがいるようなゼミに入るっていうのはちょっと想像はしてなかったです。
ああ、もうちょっと難しい、こう、ああなるほどね、そういう意味では想像してなかった。
はい。
あ、それは例えば誇れるような想像をしてなかったっていうことなのか、まあゼミ入ったはちょっと想像しなかったっていうぐらいなのかっていうのもちょっと重要で、3年後に想像しなかったっていうときに、そのゼミはどっかは入るだろうっていうことはさ、そのとこは知らなくても必ず誰かは一人、自分なんて大学生は必ずどこかのゼミに所属するものなわけか、っていうことは、じゃあどっかのゼミには入ってるわけで、それがまさかここのゼミになるとは絶対思わなかったぐらいの感じ。
ああ、まあそうですね。そのゼミが、まあ、割と学校の中でも、ちゃんと勉強しなあかんゼミっていう、やったので、
そういう点では、
そうですね。
なるほど、
ね。もうちょっと楽な方に流れるかなと思ってたので。
はいはい。じゃあそしたら、ゼミに入るのは、僕らが行ってた大学だと3年生からなんですけど、じゃあ3年生から考えて、院生の2年生になった時に、どうかなって今度また考えてみて、想像してなかったかなって。
一番大きいのはその就職先についてですかね。4回生、まあ、3回生、4回生の時なんて、もう普通に安定した、まあ、公務員とかがいいのかなぐらいの感じでずっと思ってて、でそこでまあ大学院に行くっていうのもちょっと自分の中では意外だったんですけど、でそこからさらにこうやって、まあ、亀田さんの起業する会社に一緒に入るっていうのが、まあ、昔の俺から考えると、僕から考えると、まあ、そういう、まあ、危険じゃないですけど、なんか一般的な安定とは遠いかなって思っちゃいがちなところに、
身を置
くっていう決断をしたのは、自分の中で結構変化でしたし、まあそっちの方が楽しいと思えてたっていうのは、その大学4回生の時とは違うかなと思います。
だね。で、そういうふうに考えてきて、じゃあ3年前振り返った時に より想像してなかったような形になってるかどうかっていうことをちょっとそれぞれちょっと考えてほしいんですね。で、じゃあ中津くんの場合はどんな感じですかね。例えばそうですね、博士課程1年生 に戻ってもらってタイムスリップしてもらって、その時にじゃあ3年後博士課程が3回生終わるぐらいかな、そのぐらいの時にじゃあその時の自分をどれぐらい想像外なのかっていうふうに振り返った時にそこまでじゃないかなとか、もしくは、結構想像外だ、ここは想像外だとか。
はい、想像外っていう部分ではやはりその間に、まあ、亀田君と過ごして研究っていう生活の中で過ごして、実際博士課程の1年の時には、
うん、
自分自身はその研究っていうものに対してある程度の自信っていう部分がなかったんですよね、
うんうん、
一応研究していく中で楽しいっていうので博士課程の1年に進んだっていう部分があったんで、
うん、
それでまあ実際にその研究毎日やっていて、3年生、まあその途中でアメリカに行ったりとかしながら、3年生になった時に、
うん、
実際博士論文を書く時に、今まではそれまでの論文っていうのは、
うん、
なんか他の論文のちょっといいとこを取ってきて引用して引用してみたいな形だったんですけど、
うん、
その博士論文については自分の言葉でどんどんどんどん書いていけるっていう時になった時に、自分の
想像、こんな書けるとは思わなかったっていう
想像こ、そうですね、
うん、
いう部分ではありました。
だそういうふうにしてちょっとそれぞれで3年前に振り返ってもらったら結構想像外っていうことがあると思うんですね。でただちょっとこれは僕は分からないんですけど、社会人になるとその傾向が減るのかなって、3年前になった時のと3年後っていう比較した時に驚き度がちょっと狭い、減るんじゃないかなって。で、なぜかって学生っていうのはやっぱり環境が変わりやすい場所ではあるんで、学生から社会人になったりとか、学部生から院生になっただけでももちろん環境はガラッと変わる可能性はあるんで、でも前に遡っていけば3年前から考えればちょっと想像してなかったなっていう時、時期が必ず誰でもあって、でそこの部分をちょっと思い出してまずは自分を褒めてあげる。あ、3年経った時に振り返ったら自分はこう結構頑張ったの、想像外じゃ ないかと、ここはということでちょっと過去を振り返ってこう、あ、よかったなと、じゃあ今どうっていう時に、あ、なんか結構想像範囲内になっちゃってるなと思ったらちょっとチャレンジを上げていくっていうことを、まあ、ぜひしてほしいんですけど、その辺の詳しい話をですね、が意味がわかるっていうのは今日の3年後に驚くっていうことはどういうことなのかっていうことをちょっと話していきたいなと思います。で、3年後ですね、こう例えば、あ、こんな自分になった、すごいなって言って驚くためには一体何が必要かなと思いますかね。例えばここに書いてますけど、まあ一つ簡単にわかるのは知識はいるだろうと、で学習能力っていうのもいるだろう、でもうちょっとメンタル的なところに行けば勇気で、あとは行動力とかがいるだろうっていうのがあるんですけど、この中に欠けてるものが一個あって、これないと絶対無理っていうのがあるんですけど、それ何だと思いますか。これ聞いてる人も一緒に考えてほしいんですけど、他になんかふと思いつくもの、知識、学習能力、勇気、行動、
経験、
他には
環境、
他にはそんな知識、経験、環境、知恵
自分の頭で考えること、
うん、人脈とか、あと、うん、いやでもそれも全部違って、ここにかそういうので多分普通にすぐ上がらないけど、ものすごく重要なものっていうのが一個だけある、欠けてる。それは何かって言ったら、まあ答えちょっと今言っちゃうと面白くないんで後に引っ張ろうと思うんですけども、ちょっとね、そのじゃあさっきの質問だから、いろいろ普通に上げていくと出てくるものではなくって、3年後登録ために絶対いるよっていう、聞いたらあ、そらそうだねっていう答えなんですけど、 それをちょっとまあ話す前にちょっとね違う話をしていきたいんですけど、実はですね、学生の頃にちょっと一人で研究とは関係ないことをちょっと探求したんですね。でちょうど会社しようかなとかいうふうにちょっと考えてる頃に、本屋さんに行ってビジネス書のコーナーをうろうろしてたら、なんか、なんでその本を取ったか今でもちょっとわからないんですけど、思考は現実化するって今思えばすごい有名な本ですけど、学生の時なんで全然誰もね、そんな周りで読んでる人もいなかったし、ビジネスマンでそういうのをおすすめしてくれた人も誰もいなかったんで、なんでその本を取ったか未だに不思議ですけど、うろうろしたら、ふと太い本で思考は現実化するって、でナポレオンヒルって書いてあって、ナポレオンヒルっていうのも知らなくて、ナポレオンって言ったらフランスのナポレオンしかイメージなくて、なんだろうって言って手に取ってちょろちょろっと初めに読んだら、なんかちょっと面白そうって言って、それで買って読み始めたんですけど、ちょうどでその本を読みふけてたのはちょうど覚えてるかな、となんか学会でポルトガルに学会に行ったことがあったね。でその時にフランスでパリにまず経由で行くやつで、パリからパリに何日も行っても暇だからちょっと遊びに出ようって言って、あれどこだ、ニースか、
ニース
ニースに行くってなって、で飛行機で行こうとしたけど、僕がどうしても TGV に乗ってみたいって言って、 TGV に乗ったら片道6時間ぐらいだっけ、6時間電車に乗らなきゃいけなくて、でその間乗って最初ワイワイしてたけど、みんな寝て寝てから読んでたのが実はこの本だったんですけど、ずっと読んでて、でそこにいろんなことが書いてあって、まあ簡単に言うとこの本当タイトル通りで、その自分がしっかりと持った願望とかをイメージしっかり膨らましていくと、それは現実になるんだっていう話を、いろんな実例とかを元に話をしてて、でそれ読みながら素朴に本当かなって言って、なんでだろうと。でそのどうも書かれたのは70年か50年かそれぐらい前の本だとか言って、もともとの原本、その頃に脳科学とかないわけで、じゃあそれって科学的に説明今だったらできたりするのかなという疑問が出て、そこからなんか心理学とか脳とか認知科学とかをちょっと興味があって、忙しかったんでそんなには調べられなかったけども、そういう疑問を持ちながらたまに本を開いてみたり、心理学の本でもそういう傾向のあるものを読んでみたりとかして、実は探求してきたことがあるんですね。でその結果自分の中でなんかそのより固まったというかね、考え方が、物事を何か実現するっていうためには絶対これは必要だなっていうことをちょっと考えてったっていう経緯があります。でちょっとそういう研究というか、まあ、調べた中からこう僕がまあ理解したことを話していきたいんですけど、まずですね、こういう話ちょっと結構してるんでもう驚かないと思いますけど、よく考えたらかなり怖いことなんですが、無意識の力っていうことで、今見えてる世界は真実じゃないって言われたら、あそって思う、そらそうって思います、それとも何言ってんのとかどんな感想ありますかね。今見えてる世界は真実じゃない。例えば今中津が見てる、感じてる世の中ってこういうものっていうのは全部別に本当じゃなくって、ただ中津が思っただけで、本当にそういう世の中かどうかっていうのは分からない、真実じゃないんだって言われたら、最近ってどんな世の中だと思います？例えば
最近、まあ、世の中は不況と言われている、
不況と言われている
現実であり、まあ
日本はやばいとか、
日本はやばいとか、まあ世界情勢が危ないとか、
危ないとか、なんかいろいろある、それでも真実じゃないんですって言われたらどう思います？
さっきみたいになんで？
そうそう。でじゃあ藤田は例えば今自分が生きてるこの見えてる世界は真実じゃないって言われたら
どういう意味やろうなって思いますね。
ああ、ちょっと意味がわからない。
そうですね、うん、はい、それを否定するわけでもないんですけど、
うん、何のことかなって、
はい、
ああ、なるほどね、何のことかなってちょっと思いますよね。例えば実はその真実っていうものっていうのは客観的事実ぐらいに思ってもらうと分かりやすいんだけども、そのいくらいろんな情報を自分は収集してると思っても完全に客観的に分析はできなくって、この世の中全体を見るとか言っても絶対自分の偏見が入ってるっていうことを指してる、この言葉は。だから例えばこの後話していきますけど、例えばその生まれてずっと親にあなたは本当生まれた日が悪かったと、こんな仏滅の日に生まれて、しかも時間も牛蜜時で、本当あなたはすごい最悪の運命に生まれた子供だって、ずっとそうやって育てられた子供がいるとしましょう。したらその子供が歩いてて、で例えば就職活動があって大事な、でその就職活動を行ってる最中に歩いてたら道を上からあの鳩の糞がプンって落ちてきて、でカバンにペタンとひっついたとしますよね。したらその人どう思います？
糞が落ちてくるなんて運悪い、
運悪いです、やばい、最悪、この就職活動どころじゃない、就職活動に向かう最中にトラックに轢かれるかもともしかしたらそう思うかもしれない。じゃあ逆に、じゃあ中津が歩いてて、でそこであの就職活動行こうと思って歩いたら糞が落ちてんだ、でカバンにペタってついた、どう思う？そういう時に一瞬間的に、
まあ運が悪いって思うのもあるけど、まあ、スーツじゃなくてよかった、スーツの方に当たらなくてよかった。
そうそうそう、そうで、スーツ、僕も多分あよかったって、これスーツとか頭当たったらもう家引き返さなきゃいけないし、まあ最悪言って、まあ、もうスーツに当たったとしても多分もうこれネタにするしかないってでもそういうふうに思えるけど、あのその本当に運が悪い、自分が本当に運が悪いって思ってる人はそうは思えないっていうのを結構想像できるね。でこの時に大事なのは、物理的には鳥の糞がカバンについたっていうただそれだけなのに、ずっとちっちゃい時から自分は運が悪いって思ってたら、そっからその意味付けが全然違うよね。で片方はああよかったって思う人と、あの片方はうわ最悪だと、これはもう言ってもしょうがない、落ちたなって思う人かもしれない。でよくある例で、あのジュースがあって半分ぐらい飲まれた後にそれ見てどう思うかとかいう、ね、話があって、あもう半分しかないって思うのも一つだし、あまだよかった半分あるわって、あと半分楽しめるなって、うん、いうふうにして、実は僕らっていうのは知らないうちに、あの無意識で勝手に事実に意味をつけて、意味っていうか価値とかあと重要度を勝手にもう無意識でつけちゃう。でそれによって世界がこんなものだって見えてる、ね、だから自分が見えてる、例えば不況だ不況だっていう話をひたすら聞いてたら、ああ不況だと、これはもうどうにもならないと、不況でというふうに思い込んでたら、そういう人が例えば起業しようと思ってた時に、そういう世の中の情報を聞いて、ああ不況だ不況だと思ってた時に、たまたますぐ近くで困ってる人がいて、でその人がこういうことをしたい、してほしいんですけどって頼まれて、でその人もそのちょうどそのサービスを提供しようかな、起業してサービス提供しようかなと思ったのを、すぐになんか自分の知り合い通じて10人ぐらいが申し込みたいって思ってるっていうのがあったとしても、いやいやいや不況だし不況だし10人で終わりかもしれない、やめとこうっていうふうになったら、不況で起業はできないっていう世界がそこに見えてる。で逆にじゃあ不況って言ってもその工夫次第でしょって、不況になったからって言ってみんなが全くゼロでお金使うのはゼロじゃないわけで、 必ず必要なものサービスは必ず誰か買ってくれる。でそういう誰かが買ってくれるっていう、その買ってくれるっていうことをもっと増やしていけば不況も好況になるじゃないかっていうふうに思ってる人がいたら、あさりをチャンスだ起業しようって言って、起業にめっちゃ今いい状態じゃないか、自分はのアイデアもぴったりだしっていうふうに思ったら起業しようと思いますよね。でそんなふうにして、実は僕らが見えてる世界っていうのは真実じゃないっていうふうにして、まずそれを理解する。で例えばこれが他の例でいけば、最近僕らはゴルフを始めたわけですけど、でゴルフを始めるまではこんなに藤田はやらないんですけど、こんなにゴルフ屋さんがあるのかっていうぐらいゴルフショップがあって、中古クラブのショップも山ほどあって、でゴルフの練習場もたくさんあって、ね、ゴルフの練習場って僕の家を出てちょっと見たら見えるんですけど、そんなとこにあるとは思ってなかった。あ、見えるんだ、あるのは知ってたけども見えるとは思わなかったっていうふうにして、全然違うそのものが見えてくる。で、ね、車を買ったらその買った車のブランドの車が屋さんがいっぱいあるぞって思うし、世の中意外にこのブランドの車走ってるなって思ったり、だ僕もそんな風にして、その自分が見た、自分が感じてる自分の意識によってものは見えて、それ以外のものは逆に見えなかったりするっていう風にして、実はこの自分が見てる世界っていうのは本当のものではない、自分が見たいように見えてるだけっていうことなんですね。